どうも皆さん、工藤でございます。今回もクドラジ聞いていただきありがとうございます。今日はですね、アニメの話をしたいと思いますが、昨日はね、ちょっと1時間弱ぐらい、話してしまったので、今日はちょっと気楽にやろうかなと思います。昨日も一応漫画の話といえば漫画の話ではあったんですけど、今日はアニメということで、もういきなり言いますけど、今日はですね、じいさんばあさん若返るという、アニメについてちょっとお話ししてみたいなと思います。こちら2024年の、春アニメとしてね、新しく放送配信開始されたアニメ作品なんですけど、私も昨日かな、見たんですが、めちゃくちゃ面白かったでございます。はい。で、2024年の春アニメ全体に関しては、またおいおいやろうかなと思っていて、この前2024年の冬アニメ、最終回まで走り切った作品を紹介して、その中から一部ね、私がこう、みんなこれ見てねえんじゃねえかなみたいな作品を、ピックアップして紹介したわけですけど、今回というか次回、いずれしばらく、もうしばらくしたら2024年の春アニメが大体出揃うかなというところなんで、一部ね、鬼滅の刃とか、配信放送が5月だったかなとかになってて、さすがにそこまで待つのもなっていうのもあるので、その辺はちょっと一旦置いといて、だいたい4月後半ぐらいになるとね、だいたい1話もしくは2話3話4話ぐらいまでね、放送されるので、そこまで見た段階で、この前みたいに、みんなもしかしてこの面白さに気づいてねえんじゃないかなという作品をですね、ちょっと紹介してみようかなというふうには思ってます。はい。結構ね、見てますよ。もうすでに30作品以上は見てて、もう2話ね、放送されてるやつもあったりするんですけど、今日結構地獄です。はい。というのもですね、もうすでに30作品以上見てるとは言いましたけど、なんと今日溜まってるアニメ、14作品ぐらい溜まってて、もちろんその2話とか、継続の作品もいくつか含まれてるんですけど、新しいアニメが大半を含んでる中で、もう14作品見ないといけないという状況に今直面してます。はい。ですので、あっという間に多分40話いくんだろうなって思ってて、50まではいくかな。だいたいいつも50いかないぐらいの数がね、私だいたい1話ぐらいは見るんですけど、でそこから見てみて、自分の中で面白かったやつ、面白くなかったやつっていうのを振り分けて、でその中で、いやこれみんな絶対、いや絶対っては言わないけど、もしかしたら見てないんじゃないかなっていうのをピックアップして紹介するっていうのを今度やります。はい。で今日はですね、その中でもそのじいさんばあさん若返るを、ちょっとだけピックアップして、先駆けてね、はい、ピックアップするんですけど、でピックアップする理由としては、昨日見たっていうのもあるし、で、昨日のそのね、クドラジのポッドキャスト配信がちょっとあまりにも長くなりすぎてしまったので、ちょっと調整する意味でも軽くなんか紹介できたらいいなと思って、はい、紹介するのと、あと一つはもうそのアニメ、じいさんばあさんを抱えるのアニメというか、その作品の舞台がですね、なんと私が住んでる青森県ということで、はい、ちょっと紹介してみてもいいのかなというふうに思った次第でございます。はい。結構トレーラーとか、話題にはなってる作品なのかな。私全然前情報何にも知らずに、タイトル見ればわかると思いますけど、じいさんとばあさんが若返るっていう、お話で、もうすごいじいさんばあさんなんだけど、もう本当第1話の一番最初に出てきますけど、じいさんばあさんね、リンゴ農家なんですよ。はい。青森ではリンゴ有名ですけど、特にその津軽の方ですね。はい。津軽地方の青森県はですね、 西側か、青森県の西側のエリアですね。大体あの辺が大体ねリンゴが結構有名なエリアなんですけど、まあ、その辺が舞台、弘前市と平川市だったかなが舞台になってて、弘前市っていうのはあのクドラジでもたまにあのもう少しもう、あ、でも今年も行くのかな、ちょっと今年は分かんないけど毎年行ってますが、あの私がねよくクドラジで話す弘前城の桜祭りです。あれです。はい、あの桜が有名な場所ですね。あの弘前市と、そのお隣になるのかな、平川市っていう場所があって、まあ、そこが舞台になってるっぽいですね。はい、まあ、なのでそのじいさんばあさん、まあ、斉藤さんっていうんだけど、うん、もしかして工藤かなって思ったんだけど、まさかの斉藤さんっていうねあの青森県は工藤めちゃくちゃ多いので、はい、石を投げれば工藤に当たると言われるほど、まあ、結構工藤の名字が多い、県なんですけど、まあ、今回、じいさんばあさんは斉藤さんということになってます。でリンゴ農家をね営んでるらしいんですけど、結婚した時になんか植えたリンゴの木、まあその結婚記念じゃないですけど、で植えたリンゴの木がまああって、でまあちょっとねもうじいさんばあさんなんで、もう結婚してから何年経ってるっつったかな、50年60年とかね、80いくつとかなのかな設定は。うん、でその間になんか台風かなんかで折れてしまったリンゴの木があるらしくて、ただまあ大事な木だからその補修してあるリンゴの木があるんですけど、なんか懐かしいんでそれを見に行ったら、なんとそこの木にあの金のリンゴがねなんかなってて、あのそれを食べたら若返るっていうお話みたいですね。私全然知らなかったんだけど、なんで若返るんだろうって、うん、なんか超常現象的なね、なんか急に朝目覚めたらなんか入れ替わってたとかよくあるけど、なんか若返ったみたいな、そういうパターンかなって思ったら、まあ、そのリンゴを食べたきっかけで、結局また朝目覚めると、若返ってたっていうねお話でした。はい、まあまだ第1話見た感じだと、その実際にある青森の舞台の場所とかはそんなには出てきてないのかなとは思うんですけど、まあもうねリンゴ農家っていう時点でこれもう、え、ちょっと待って、これしかも方言がなんかあれなんかどっかで聞いたことあるようなみたいな感じだったんで、もう速攻調べたらもうバッチリ青森県だったっていうことで、うんね、ちょっと驚きました。じいさんばあさんの声優さんは多分青森出身の方ではないと思うんですけど、ミキさんと、のとまみこさんだったかな、うん、がじいさんとばあさんの声優やってるんですけど、あのお孫さんの声優さんが、三上しおりさんっていう方なんですけどが、青森の出身の方なんで、ただねそのお孫さんはそんなになまってないというか、意外と普通というか、じいさんばあさんは結構ねなまってる設定なのか、まあ、津軽弁っぽい方言を喋るんですけど、そこに関してはね、まあしょうがないかなというところもあってだって、まあ、リアルのね津軽弁をまあ世界中に多分そのまま配信したとしても、多分ほぼほとんどの人がわからない状態になってしまうので、まあああいうこうなまり方というかをせざるを得ないのかなというふうには感じました。はい、そこはしょうがないと思います。さすがに全編フル字幕でねお送りするわけにはいかないじゃないですか。まあ英語とかだったらねまあわかるんだけど、まさかの日本語で聞いてんのに日本語字幕が必須になってくるっていう、作品になりかねないので、まあそこはしょうがないかなとは思います。リアルのね津軽の人のおじいちゃんおばあちゃんですね、特におじいちゃんおばあちゃんたちの津軽弁はもうマジでわかんないから、うん、私ももちろん私の祖父、祖母、青森のその弘前市そこに住んでるんですけどは、もう全然わかんないです。おばあちゃんはまだ結構ねそのなんていうのかな、自分たちにもわかりやすいように多少はなんかこう標準語っぽくね喋ってくれるんですけど、おじいちゃんはそういうの全然気にしないので、はい、もうダーッと喋って今なんて言ったのみたいな感じで、まあ自分の親とかにね確認したりとか、 するっていう状況に、まあその通訳が途中で入らないともう本当にやり取りできないレベルでね、うん、わからないっていう感じです。はい、なんかもうね、おじいちゃんおばあちゃんたちの津軽弁と、その最近の若い子がその喋る、なまってるって言われるその津軽弁、まあ明らかにやっぱね、なんていうのかな、なまってるんですよ、子供たちも。うん、もう、あ、もう津軽弁だなってもう、うん、あ、なまってるなこの人って思うんだけど、でもそういう人たちですら、おじいちゃんおばあちゃんたちの津軽弁がわからない時がやっぱあるみたいで、うん、もうなんか一級みたいな、津軽弁一級みたいなものらしいので、まあ分からなくて当然というか、はい、まあおじいちゃんおばあちゃんの言葉って別に訛ってなくても分からない時たまにありますもんね。うーん、ね、まあそういうのもありますから、まあちょっとアニメでね喋られてる、そのおじいさんおばあさんが喋られてる津軽弁だと思うんですけど、まあ、まあだいぶ聞き取りやすくはなってましたね。はいですかね。うん。で、アニメの内容としては、まあ、コメディなので、うん。なんていうのかな。まあ、なんか特段、その、悪い奴が出てくるとかも、なく、まあ、ほのぼのとした、まあ、じいさんばあさんが若返って、まあ、その、やりたいことをできなかったけど、せっかく若返ったんだから、まあ、新婚旅行行こうぜみたいなところから始まるんですけど、うん。ね。まあ、その、おじいちゃんおばあちゃんもいろいろ思うところがあると思うんで、おじいちゃんが意外とイケメンだったっていうところがね、結構面白くて、まあおばあちゃんもそうなんですけど、おばあちゃんもめちゃくちゃ美人な人で、で若返っちゃったもんですから、まあ、家族、はたまたその地域の人たちがもうメロメロというか、孫娘がね、おじいちゃんとなんか、おじいちゃん私にくれないみたいなこと言い出し始めて、ベタベタなんですよね。うん。いや、なんかそういう話もあってね、結構面白かったです。はい。なんかあまりその難しいこと考えずに見られる作品なので、まあぜひ見てほしいなと思います。まああんまりね、青森舞台の作品ってそんなに多くはないのかなと。うん、私もたくさん見てますけど、パッと出てくるのは、フライングウィッチとかですね。まあこれも同じ弘前市舞台のアニメで、それは魔女かな、うん、魔女の女の子が、あれはなんか青森に来るんだったかな、ちょっと忘れたけど、うん、なんか魔女の修行みたいのをするみたいなお話で、それもねすごく雰囲気のいい、なんだろうね、やっぱ青森、まあ、田舎なんですけど、私が住んでるとこも含めてね、青森県めちゃくちゃ田舎なんですけど、やっぱ田舎っていうイメージあるんですかね、田舎といえば青森県みたいななんかそういうイメージがあるんですかね。だって別にさ、そのじいさんばあさんは考え、まあ原作者が青森出身の人なのかな、ちょっとわかんないけど、そのだって田舎なんて別にいくらでもあるわけじゃないですか、まあ、日本世界中ねいくらでもあるわけで、別に若返る理由がリンゴじゃなきゃいけない理由もないわけですし、うん、青森なんだと思って、うん、やっぱ田舎だと思われてるんだろうなって、まあ間違いではないんですけど、うん、っていうのもちょっと感じましたけどね。はい。まあですからなんかね、まあ、フライングウィッチもすごいなんかのんびりほんわかしたような、それこそ私が大好きな天野梢先生のねアリアとか、まあココクレみたいな、ああいうちょっとのんびりとした空気感が流れるフライングウィッチは作品なんですけど、じいさんばあさんは考えるは、まあコメディーなのもあって結構ドタバタというか、なんかうん、ほんわかのんびりっていうよりかは、まあじいさんばあさんが若返って、まあ、いろんな人を巻き込んで、なんかこう面白いコメディという感じでしたね。うん、はい。まあ、ですので、まあなんかそういうの好きな人はぜひ見てほしいなと思います。うん、まあその桜祭りもね、多分東京とか関東の方は今ちょうど桜、どうなんだろう、満開はもう終わったのかな、やっぱり、うん、もう散ってるんじゃないかなと思うけど、東北とか青森の桜はこれからが見頃だと思うので、ぜひその作品を通してね、青森に興味持った方は青森に遊びに来てみるのもいいのかなと思いますけどね。はいまあ青森ね、自然がいっぱいなんで、まあ、見るものといえば自然ぐらいしかないのかな、桜しかり、あとなんだろう、あ とおすすめする観光地ってどこがあるんだろうな。まあもっと北に行けばね、あの下北の方ですけど、大間のマグロとかね、食べられるのかな、わかんないけど、うん、とか、あとはまあその白神山地、世界遺産のね、あのブナか、そうブナの原生林ね、はい、なんかもあったりしますけど、まあまあまあ、私自身もね、意外と青森住んでるから、まああんまり行ったことない場所もあるんですよね、実は。近いからこそあんまり行ったことないって多分あるあるかもしれないんですけど、結構ね、同じ県に住んでるけど行ったことないっていうのはたくさんあります。うん。あとは、あれかな。やっぱ今の時期とかだと、まあ、夏とかもいいかもしれないけど、あの、奥入瀬渓流とかね、十和田湖とか、はい。あの辺がすごいやっぱ有名なのかな。うん、星野リゾートの中、ホテルなんかもあったりして、弘前にも確かあった気がする。大和に温泉だったかな、うん、とかっていう名前だった温泉が、なんか星野リゾートのなんかその手が加わって、すごい高級温泉リゾートみたいな場所になってるって話は聞きましたけど、私は行ったことないです。はい。行ったことないんですけど、まあそういうのもあったりするので、ぜひ、まあゴールデンウィークもね、あるんで、遊びに来てみてはいかがでしょうか。はい。てなわけで、今回は、じいさんばあさん若返るをちょっと紹介してみました。うん。まあ、どうなんだろう。人気、まあ話題にはなってるのかな。どれだけの人が見てるかはわかりませんけど、うん。まあ、さっきも最初の方にも言いましたけど、またいずれね、2024年の春アニメ、一通り見て、で、なんかみんながこれ見てねえんじゃねえかなっていう作品ちょっとピックアップして紹介しようかなと思ってますんで、ぜひそちらも期待して待っていただければ嬉しいなと思います。はい、というわけでじゃあ今回はここまで。今回もグドラジ聞いていただきありがとうございました。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。